宣教遠かった武道園吉坂牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。マタイによる福音書20章1節から16節は、武道園の労働者の例えと込み出しがついている例え話です。先のものと後のものが逆転してしまう、あるいは、聖なるものと考えられている人と不浄な人というふうに揶揄されている人たちが逆転の扱いを受けていく、例え話だけではなくて、イエス様が語られる言葉の中にはこの種この類のものがいくつも見られます。もちろんそれはイエス様がですね、この先のものとか聖なるものとかを言うときにですね、それはイエス様が生きていた時代の、ユダヤ教支配者たちですね、指導者たちのことを意識しているということは、一目瞭然です。そのイエスの言葉が自分たちに対する批判であるということがあまりにも分かりやすかったので、イエスはユダヤ教指導者たちから憎まれて十字架刑にまで追い込まれていくわけですよね。けれども一方、イエス様のもとに集まって、大体は座ってイエス様の足元に座り込んでイエス様の話を聞いていた人たち、そのほとんどは、昼日中に出かけていくことができるような人たちだったわけです。想像してみてください。貧しい人たちであったり、仕事にあぶれている人たちであったり、罪人呼ばわりされている人たちであったり、病人だったりしたわけです。つまり神の国からの締め出し宣言、あんたたちには関係ありません。この神の国という園から外に締め出された人たちでしたから、その人たちにとってはこうしたイエス様の言葉を聞きますと胸のすく思いがしたと思うんです。さて、朝一番に雇われた労働者にも夕方になって雇われた労働者にも、一日の終わりには同じ給金が支払われた、それを支払ったという、ブドウ園の主人、神の国はこの人のようなものだとイエスは言っています。一番新しい聖書教会共同訳聖書はそのように訳しています。神の国はこのブドウ園の主人のようなものだ。一見理不尽に思ってしまいそうになる例えですね。朝一番に雇われ、朝早くから一日中働いた労働者が不当な扱いだと怒りを表したわけですから、イエス様もそれをちゃんと織り込んでいますから、一見理不尽な成り行きの例えであるということはイエス自身語りながら承知していた。そして話を構成したわけです。季節雇いの日雇い労働者たち、これがまず登場人物の設定です。場面の設定、日雇い労働ですから、働きたい人たちは寄せ場と呼ばれる広場に朝早く出かけていって、自分が雇われるのを待つわけです。昨日雇われたからといって今日雇われる保証はありません。来る朝ごとに明暗が分かれます。この日朝一番に雇われ仕事にありつけた時、その人はどんなに嬉しく感謝の思いにあふれたことでしょう。今日働くことができる、そして一日分の日当を手にすることができる、首つながった、働ける、どんなに張り合いを感じたことでしょう。 しかしその同じ人がその日を終える段になって、その時には怒りに心をいっぱいにした人、不満だらけの人になっておりました。朝喜んだあの時、感謝で胸を弾ませた朝の状況、朝の約束は何にも変わっていないのに、夕方は不満があふれている。それは自分より劣った人とこの人が考えてしまった。自分より劣った人が自分と同じ扱いをされているということに起こったんです。この後主人がその人に向かって、それとも私の気前の良さを妬むのかと、この妬むという言葉を使ってますね。まあ怒り、妬み、まあ、私は怒り、人間が怒るということが悪いことだとはあまり思っていないんですけど、でも怒りの中身というのはやっぱりいつも尋ねられているとは思うんですね。人間のこう歪んだ怒りや妬みの根っこには何があるんだろうということを、今日のテキストはとても黙想させられるというさせてくれます。そして何と言っても、まあ、先ほど十分にもう十分と思うんですが、子供メッセージで語りましたように、まあ、人間の価値基準というものを超えた神様の憐れみと御心の不思議さを受け止めることへと、まあ、招いてくれるテキストだなと思います。ただし本日は日雇い労働者が味わうこの雇われるという喜び、ないしはあぶれてしまったというがっかり、今度は明暗ですけど、この明暗を分けるような出来事について、まあ現実の社会、私たちが生きている社会を見据えながらさらに考えていきたいと思います。そしてそのことが東日本大震災を覚える今日の礼拝の黙想につながればいいなと思っています。残念なことですが、私たちが生きるこの社会には明らかにさまざまな格差というものがあります。なかなかに厳しい貧富の差があります。それどんどん広がってる。また障害や民族国籍による差別があります。この社会を一緒に形成しながらも、社会権自由権を奪われたまんま、まあ、何かあれば、何かをすれば母国送還、強制送還という脅迫の前で、まあ、黙らせられながら低賃金で働いている外国人たちがたくさんいます。その人たちでこの社会成り立ってます。またセーフティーネットの底が抜けている社会ですから、一度の失敗とか何か一旦不運な出来事に見舞われてしまって転落してしまうと、そのままずっとそこまで滑り落ちてしまって、もう立ち上がるきっかけを見つけられないというようなこともあります、この社会で。他方、経済的、社会的、立場的にまあまあ優位な人たちは、大体その社会を構成している政治とか経済とか行政とか商業とか教育とか文化、そういうもののいろんな各分野にまあスムーズに接続をして、そしてこの社会の常識や普通や文化というものを大体作っていくことに、みんなこう一役買ってるわけです。そしてその普通という状態を背景にできる人たちは、何事にアクセスするにしてもスムーズで、まあ、それぞれいろんな立場で用いられたり関わったりすることができます。 そしてそういう、まあ、アクセスできる人たち、先にアクセスできる人たちによってまたさらに次の普通が作られていきます。まあ、この社会をブドウ園に例えるならば、先に雇われていった勝ち組の人たちや、まあ、勝ち組とまでは呼べないけれども、それにつながることができるような人たちによって循環していく社会だ、そういう形で動いているんだと言えます。けれども、その背後で、その陰で遅れて雇われた人、後になってようやく雇われる人たちや、いつになっても雇われない人たちという存在がこの葡萄園の中にはいるわけです。葡萄園の外に人いるんです。葡萄園の外には可視化されない、つまり見えなくされているたくさんの人たちの存在もあります、存在があります。自分もできれば朝一番から葡萄園に行きたくてずっとここにいたのに、私もお願いします、私もここにいますと朝から私は声を出していたのに、そういう人たちがいると思います。イエスの例えに出てくる最後の人の声、誰も雇ってくれないのです。そういう声をうなだれながらつぶやいているであろう存在が私たちの葡萄園の中にはいるんです、あるいは外にいるんです。それでもようやくやっとその人の言葉とか声が社会に届けられ始めたという人たちが、まあ、こう現れてきます。例えばさっき障害者と言いましたが、障害者、今はもうノーマライゼーションというふうな考え方がベースに なりましたけど、障害者たちに対する理解はまるでない、本当にひどい扱いをされてきたという時代はありました。ハンセン病患者たちが雷予防法によって長らく人間扱いされずに隔離され続けたという歴史があります。ようやく国賠訴訟が認められたという、そういう歴史があるわけですね。そうしたことに社会は少しずつ理解を開いてきました。当事者たちにとってはやっと葡萄園に入れた、それにしても遠かったと感じるんじゃないでしょうか。まあ、これは一例ですけどね。女性にとっての雇用機会均等法ってそんな昔の話じゃないですよ。性的マイノリティが少し声を出すことができる、やっと今のことですよね。存在は人間の人類の有史以来ずっとあるんです。東日本大震災から14年を数えます。被災者たちの背負った打撃、悲しみ、そして失ったままのもの、失ったもの、失ったままのもの、本当にそれらに対する傷は癒えることがない、あるいはあの時のまんまですという方々もたくさんおられると思います。でも14年、1年、1年、また1年と時が進んだ。14年、この社会は前に前に先に進んでいく。それを見ながら、あの日のままの人たちは自分が後ろに後ろに後ろにと退いている気持ちにならざるを得ないのではないでしょうか。今日の葡萄園の例えを、まあ、私はいつも次の週のことを月曜日から考え始めますのでね、この聖書の箇所を念頭に置きながらこの1週間を過ごしておりますと、この1週間の報道やルポ番組を見ていると、本当に人間を苦悩させているものの中にこの順序とか先とか後とか こういうことがいっぱいだなっていうことを知らされるんです。仮設住宅に入れる入れないの順序、仮設住宅から出られる出られないの順序、この14年の中にこの悲しみがあるんですね。除染が進んだ地域、手つかずのままの地域、そしてふるさとに戻れる人、いまだに戻れない人の明暗、そしてこうした後先の悲喜こもごも、被災地被災者の命生活全般をひっくるめた東日本大震災の後を共に生きるというそのテーマそのものが政治の議題、社会のアジェンダからどんどんどんどん後ろに退いていく、忘れられ後回しになっていくんです、どんどん。そして14年も経った今この時点になって最高裁で東電経営陣の無罪が確定していく、上告が棄却されていく、あの被害原告団たちは武道園の外に放り出されたんです。もう武道園の中で話ができないんです。去年の去年1月の能登半島の被災者たちや、それからいくつも災害ありましたが、山林火災の大船渡の山林火災の被災者たちは同じように、私たちと同じように14年間この社会を見てきて、そして自分が一旦不運に見舞われた時にあの後回しにされる出来事が私に来るって思わないでしょうか、思って不安でいっぱいだと思うんです。自分に今からこれが来るかもしれない。やっと武道園に入れた、武道園遠かったという人たちがいます。ああ忘れられていく、武道園がどんどん遠のいていくと感じている人がいます。武道園で生きる、まあ、当たり前のことだと過ごせている人もいます。そんな人たちが混じり合いながら東日本大震災から14年目を数えるこの社会は今このような姿をしています。東北地方連合の被災地支援委員会から3.11を忘れない祈りの絆が届けられましたので皆様に配布させていただきました。今週これらの祈りの課題に、まあ、自分自身をそれこそアクセスして接続して時を過ごせていけたらいいなと思います。神様の心はそこから求めていたい、最後まで、最後の人まで、そして最後の人にも、イエス様が語る葡萄園の主人はあなたたちも葡萄園に行きなさいと言います。そして神の国はこんな主人のようなものだとイエス様は言うんですね。葡萄園の中にいた人も外にいた人も、早くからいた人も遅れて入った人も、実は同じ時間を過ごしてきたんです、過ごしていたんです。神の前に同じように生きているんです。それでは東日本大震災を忘れないその気持ちを込めてしばらく沈黙の時、黙祷黙想の時を持ちましょう。 神よ、天にあるあなたの御心がこの地でも行われますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。